どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。
皆さんこんばんは、なべさゆです。
ゴイゴイスってことでね、
ゴイゴイス
もうダイヤの津田ね、
うんうん、
うん、まあいいんだけど今日もですね、前回に引き続き、
はい、
私が非常にお会いしたかった方にわざわざまた、
はい、
ご足労いただいておりますんでね張り切って参りたいと思いますよ、
はい、
そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
高橋ふむみの勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたします。本日のゲストはミュージシャン、元火葬場職員の下田花尾さんです。
なんで笑ってんの。
どうも下田花尾です。
今度はミュージシャンの方噛んでしまったので、あ、こっち噛んじゃったと思うね。
まあまあまあまあまあまあ、ほら怒ってるわけですよ。
もうちょっと、もうダメですわ、もう、
もう帰るっていう。
ごめんなさい。
いやー、下田さんありがとうございます。
あ、いえ、全然ありがとうございます。
前回に引き続き、はい、天ヶ崎から。
天ヶ崎ね、うん、その、なんか田中さんがね、不思議大百科っていう、はいはいはいはい、その YouTube で結構尼崎いじりすごいしてるんですよね。
しますよね。
うん、で、なんか面白いなと思うのが、まあ僕の母親ね、
うん、
もうなんであの人はあんなこと言うのってこう結構言ってるんですけど、うん、でも YouTube のコメント欄で誰も尼崎叩きをそんなに怒ってないの。あ、みんなの本当に共通認識なんやっていう、う
ん。でもね、僕もあの、ライブで、
ええ、
あの、アコソロライブツアーで尼崎のライブハウス、はい、なんつとこだったかな、うん、なんか、花とかよくやってるとかって言ってた。
で、どこやろ、トラとか。
いや、なんかね、横も、なんか馬のマークで。
馬のマーク。カウン、なんとかな。
なんとかって。
ちょっと、ああ、今多分ないんですよ。
ないですか。
そう。
そこに行ったことあります
よ、はい。あ、本当ですか。うん、
で、尼崎。の街もちょっとブラブラし、リハーサル終わった後ブラブラして。
あ、本当ですか。
うん、お客さん3人しかいなかったですけどね。すげえな、天ヶ崎とか思って。ダウンタウンのふるさとだと思ってたんですけど、もう今やもうダウンタウンというかもう下駄さんの。
いやいやいや、僕はちっちゃい頃に、うん、あの、ダウンタウンのまっちゃんの家やっていう噂の家が4軒ぐらいありましたね。
あ、
松本さんの家は、だいたいまっちゃんの家や説があって、
うん、
で、大人になってしばらくすると、結構な人が松本さんのお母さんのサイン結構持ってるっていう。
お母さん
なんかわかんないですけど。
まあ、一時期ね、ゴツとかも出たりしてましたもん
ね。あ、そうですね。
ガキツカか。なんか出てましたもんね。
そうなんですよ。
ガキツカだ。そうそうそうそう。でも、ゲタさんのお母さんもね、もともと、あの、ヤンキーっぽい方で。
ヤンキー、
ね、よう知ってますね、本当にね。
カミリーゼントみたいなね。
あ、本当にそうなんですよ。
お母さん。
本当にそうなんですよ。本当にそうなんですよ。
知ってんのかよくわかんないけど。なんかそうなんですよね。
はい、そうです、そうです。やっぱなんか、ちょっと、ちょっとヤンキーっぽいっすよ。まあ、多分違うとは思うんですけど、なんかね、あの、うちの家系はですね、なんか非常に貧乏家系でしてね。
そうなんですか。
僕のおじいちゃんがですね、まあ、母方のおじいちゃんがなかなかのこの荒くれ者で、
うん、
で、もう、当時の金額でなんか200万円ぐらい借金してって言ってて、
うん、
当時なんで多分やばいぐらいの金額になると思うんですけど、うんうんうん、で、それでだから僕の母親はもう若くしてそのスナックとかで働いて、で、今普通ですけど、多分、もうだから今から40年以上前のスナックで女性が働いてるって言ったら世間の目全然ちゃうんですよね。
ああ、そうかもしれない。
そう。で、それでやっぱりどっちかでちょっとそのヤンキー路線に行くしかなかったんでしょうね。多分そんな気しますね。
まあでもね、そうやって一生懸命働かれてね。
まあまあまあね、本当に怖いお母さんでしたけどね。
今はでもね、優しいんですもんね。
今はもうすごい優しいですけど、本当になんかお前やられてやり返すよ、みたいな。
ね。
はい。ぐらいのことを平気で、小2の僕に言うぐらいだった
っすね。最初なんかそうだったんですもんね。
そうっすね。
かっこいいですよね、でもお母さん的に。
まあ、だから、まあ、あの、僕父親いなかったんでね。その父 親代わりみたいなもう考えた結果やり返すよっていうのが父親やと思ってんでしょ。
あお父さん役のお母さん役
はなんかいかついやつのキャラを多分作ったんでしょうね。
いやでも立派だと思いますよ、本当にね。まあお母さんの話、なんでお母さんの話になったかよくわかんないけどね。まあさっきっていうか、まあ前回もね出ましたし、4月のゲストは田中俊之さん、
はい、
ね、
そうですね、
オカルトコレクター、
はい、
ね、もう田中さんともうね、なんていうんですかね、もう友達じゃないですよね、もうなんていうんですかね。
いやーなんかね、これ二人でも言ってるんですけど、うん、そのめちゃくちゃ例えば人ってある時期にすごいこう急接近し、うん、一緒にいて、でもまたある時期になったらなんか離れていってとかいうのあるじゃないですか。うん、僕と田中さんってもう何年も前からずーっと一定の距離でずっといるんですよ。
うんうんうんうん、
で実は不思議大百科やる前から結構二人でいろんなとこ行ったりしてるんですよ。なんかどこそこの旅館がなんか出るらしいとかで二人で行ったりとか、なんかどこそこの廃墟がなんかあるらしいから行ってみようかって言って二人で行ってみたりとか、うん、もう本当に全国つつ裏なんですけど、うん、意外と最初からそうなんですよ。だから不思議大百科が始まって二人でなんかやりましょうって言ったんじゃなくて、もともと二人の関係性をそのまんま YouTube に出したらああなったんですよ、っていう感じですね。
最初の出会いとか覚えてます？最初
はね、おちゅーんっていう、まあ、松原たねしさんのね、ネット番組が最初ですね。僕、松原たねしさんとそもそも同じバンドメンバーなんですよね。その、たねしバンドみたいなのがあって、はい、で、そのつながりで、ちょっとおちゅーんってやつあんねんけど出てくれへんみたいな、うん、なんか怖い話みたいな、なんか昇進やけど言われて、うん、行ったら、なんか田中っていう、なんか素人のおっさんがいたんですよ。何やこの素人、うん、全然喋らへんな、うん、って思ってたら、こう、メキメキと。もう今ではもう、トスちゃーんみたいな感じでね、そうなってる。うん、まあ、その時が出会いで、別にその時も連絡先交換することもなく、別に本当に
ああどうもくらいの、
ああどうもどうもみたいな。今も会ったらああどうもどうも
変わらず
本当に。
じゃああまりそんな下田さん自身はすごい昔から比べたら距離が縮まってるよっていうのは全くないわ。
もうずっと一緒です。でずっとあのまんま、本当にそのまんまです。はい。
でもなんか見てる感じはね、はい、こっち、その視聴者からすると、すごい仲良しな。
はい、あ、まあ、仲はいいですよ、うん。喧嘩とか別にしたことないし、だから、まあ、喧嘩するほど仲良くないんですよ。多分。
あ、そうか、逆にね。
そう。で、お互い、まあ、僕もそうだし、田中さんもね、意外と、結構一匹狼気質あるんですよね。だからその、自分一人の時間欲しいとか、そういうタイプの人なんで。
なるほど。
だからそこに僕干渉しないんですよ。別に僕もそんなになんか誰かのそばにずっといたいとかないから。だからお互いちょうどええ時に会うて、ちょうどええ時に離れてみたいな。
お
なんか、そんだら、なんか、あれですね、熟年夫婦みたいな。
はいはいはいはい、はい。
そんな感じかもしれないですね。恋愛はしてないみたいな。
でも、すごいね、いい関係ですよね。
ああ、そうですね。
見てる方からするとね。
確かに僕も編集しながら、なんか、このおっさん二人仲ええな。
いや、本当そう思いますよ。
そうですね、なんか楽しそうやな、と思うことありますね。
ちゃんとこう、不思議大百科も役割分担がちゃんとされてて、
はいはい、
いいと思いますよ。
ああ、そうですか。いや、ありがとうございます。なんか、生の声を聞けてよかった。
ありがとうございます。俺もね、なんか偉そうに言ってますけど。いや、一ね、視聴者としてね。
一視聴者としてのね。ファンとして。
まあ、僕もあんまりこだわりないので、その、この番組を作るから、二人一緒になってタッグ食ってやりましょうじゃなくて、さっき言ってみたいに、もともと二人でやってることやってるだけなんで、この番組はどうあるべきとか、一切ないんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
なので、その、撮るときとかも、何の話しますみたいな。うん、あ、ほな、俺、なんか、会談するか。あ、じゃあ、P、みたいな。
じゃあ、もう別に、こう、流れ台本とかあるわけでもなく。
ないもう台本なんか一回も作ったことないです。
へー。
ないです、ないです。
じゃあもう、ほぼほぼ、アドリブ的な感じ。
ずっとアドリブ
っ
す、あれ。
すごいな。
すごい。
そう、ずっとアドリブっすね。
ねえ、下手な漫才とか見るより面白いですよね。そんな言い方したら知るかもしれないけど、いやいや、俺が見た感じね。
うん、いや、でも本当になんか、もうずっとアドリブでやってて、やから、うん、なんか楽なんすよね。うん、
ああ、なるほどね。
もう本当に楽にやってます。だから、このラジオみたいなもんですよ。
うん、まあ、
本当に、もう、これも別に台本ないじゃないですか。
ないですね。
本当に同じ感じですよ。
はい、まあまあ、楽っていうかいいですよね。
そうそう
そ
う。
そっちの方がなんかこう生まれるというか、
そうですね。
ね、予定調和じゃなくて、
逆にね、田中さんの方がもっとこうした方がええかなとか、 そう、僕、ほぼほぼないんですけど、意外と田中さんの方がそういうのなんか気にするんですよね。でも、田中さんも、こうした方がいいんじゃないですかとか、ああしてくださいとか言ってもするタイプじゃないんで、そもそも。だから僕言わないんですよ、別に。別にそもそもね。なんですけど、田中さんの方から、俺ちょっと、下田さんのことをいじりすぎかな。俺、ちょっと、やっぱ、いや、お客さんはやっぱ、あれやな、そうやんな。ちょっと控えるわって言って、ピッて押したら、うん、上田さん、尼崎のなんか孤児の、なんかリーダーかなんかでしょう。
言ってることが違う。
二重人格なの。
そうそうそう、言う。
どうしたんだよ。
ヘドクいじりとかね。
そうそうそうそう。
そうそう。
もうなんか、回るとね、カメラが回るともう耐えられないらしいですわ。
ああ。
もうついつい言っちゃうんです
よ。もう出ちゃう。
出ちゃうってい
う。いやー、もう。
でも気にはしてるっていう。
まあ、厳しいなとかありますよね。
あそうですね。
この間初めてお会いして、はい、いろいろちょっと、話させてもらったら。
はい。
気にされるところは結構あるっぽいですね。
ああ、そうなんですよ。うん、まあ、でも、気にするけど、別に備えに、こう、なんか自分からなんか変えるとか別にないんですよ、
ね。確かに。
なるほどね。まあね、本当に不思議大百科、まあ前回も言いましたけど、ぜひね、皆さん、YouTube チャンネル、これも、今す、何人くらいいらっしゃるんでしたっけ、登録者。
いや、3万5000、6000くらいですかね。
もう、で、グッズもバカ売れで。
いや、グッズがすごいっすね。
ね。
なんでかわかんないですけどね。
ね。
最新のヘドク T シャツっていうやつをね、ちょっと買った、作ったんですけども、うん、まあ、ヘドックっていう、なんか、もう DC ブランドみたいなね、おしゃれにして、
うん、
でも実際はヘドクっていう、ヘガ臭いっていうね、うん、動画の中のやつで、まあ、なんか、おしゃれにちょっと不思議大百科を表現してね、なんていうこと。
普段着にも使えそうな
んですね。言ってましたよ、田中さんも。いや、彼は自分で作ってるんですよ。
あ、そうですね。本当に自分たちで梱包して、
うん、ま
あ、自分たちでっていうか、最初の2回は僕一人やったんですけどね。
あら。
田中さんが。
淡路島で。
なるほど。
派遣のバイトでやったなんか、郵送のカゴいっぱいこう置いて、そこにこう仕分けしていくみたいな。
なるほどね。
一人4時間ぐらいかけてやりましたけども、まあ、3回目、田中さんも一緒にやってくれて、まあ、それでなんとか。まあ、でもサイズ間違いが1個あったみたいな。
でもすぐ完売しちゃうんですもんね。
そうっすね。
で、この間田中さんに、買おうと思ったらもう完売だったんだよって話をしたら、
はい、
いや、持ってくればよかったっすねって、なんで持ってこなかったんだよって言った
ら、ね。おっしゃって
ましたね。いや、そうっすね。ほんまやな。
下駄さん持ってきてくれるのかなって持ってきてないしさ。
いや、それが、不思議大百科バカ正直なんで、マジで全在庫売ってるんですよ。
です
よ。まあ一個でもね、なんか欲しい人に届けば思って、うん、ちょっとやってしまって、まあ
それはね、すいません、ね、そういうファンの方に、
いやいや
もう、僕もぜひまたクリックさせていただいて、
またちょっとお願いします。
田中さんの家行って盗んでくるか、
そうですね。
どっちかですね。
なんか呪物3つまではパクっていいって言ってました。
呪物はいらないわ。呪物はいらない。でも、ゲタさん自身って、はい、まあ、田中さんのところで、収録されたりしてて、
はい、
まあ、呪物部屋じゃ、もあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
その辺と、こう、なんか怖いとかっていうのはあんまりないんですか？
確かに。
いや、まあ、気持ちいいもんじゃないですよね。で、その、呪物部屋って、まあ、家入って最初台所、まあ、ダイニングキッチンなんですけど、うん、そこが呪物部屋なんですよ、
うんうん。
で、そこを通って奥が部屋なんですよね。
うんうん、
逆にせいやと思うんです
よ。ああ、通らなきゃいけなくなっちゃうんですね。
そう、通るんですよ、絶対に。うん、まあ、うわ、もう、またやわ、みたいな感じで、まあ、通って、うん、で、やっぱり、なんか、ちょっと気にはなるっすよね。
もともと、ゲタさん自体、ちょっと霊感っぽいところありますもんね。
まあね。
ね、
まあ、
いろいろ今までのお話聞くと。
そう、なんかそうなんかな、みたいなんとか。うん、まあ、うん、自分ではね、霊感ありますとかは、うん、まあ言わないですけど、うん、まああるのかな、ぐらいですけどね。
なんかね、収録しててトントンとなったりしますもんね。
ああ、そうそうそうそう。ね、あれほんと怖かった。
そうそう。
撮影してる、後ろの壁
っすよ、うん。そうそうそう。
ドンドンドンって来て、
うん。
で、これね、もう実は、今もそうなんですけど、しょっちゅうそんなあるんですよ。
あ、そうなんだ。
不思議大百科。今でも実はずっとあるんですけど、最初のうちは、なんか今音鳴ったみたいな、一応そこフューチャーしてね、
うん、
こう編集してたけど、うん、最近全部カットします
ね。あ、だからわかんないんだ、見てる人はね。
あ、そう、見てる人は、普通やと思ってるんですけど、うん、実は結構、こうなんかカタカタ音したりとか、
そうなんだ。
もうお二人は慣れっこってことですね。
もうでやし、もう編集めんどくさいねんじゃん。何やねんと。もう僕最近ね、そのカタカタ音とかドンドンとかなんか変な音が聞こえたとか、うん、もう全部雑音に聞く予定でなんかも、うん、雑音入ってるわ、カットしとこ
うカットみたいなね。なるほどね。
みたいになってきましたね最近。
やっぱそうなんだね。はい、だってあんだけあったら。
いや、あの部屋ね、僕 コックリさんを大人になってから、うん、その不思議大百科で初めてやったんですよ。
う
ん、
いや、まあ、動画も上がってますよね。
そう、動画も上がってるんですけど、いや、あれ、もう、田中さんが、本当に嘘ついてなかったらほんまに動いてるっすね。
うん。なんかお互いね、うん、動かしてるでしょ、動かしてるでしょって言い合ってんだけど、いや、動かしてないよっつって。
まあでも、田中さん、あんなんでわざわざ、
やらないでしょ。
絶対やらないでしょ。
そんなことやらないと思う。
だから、やっぱなんか、あの動き方が半端ないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。うん、それなかなか帰らなかったんですよね。
そう、全然帰らへん。
最後ね。
帰ってください、いいえ、帰ってください、
う
ん、いいえみたいな。
そうそうそう、あれ怖かった。
で、実は、まだちょっと上げてないんですけども、うん、またやってるんですよ、あれ。そしたら、その時は、コックリさんのその、いわゆる書いた紙あるじゃないですか。うん、その紙の外に行って、で、3人でやったんですけど、うん、3人でも、もうこれ以上いたら手離すってぐらいまでギューンって行ってもって、あれもちょっと怖かったっすね。
何なのかやっぱあるんだろうな、そういうの。
やっぱ、呪物部屋がね、うん、ちょっとね。
まあ、そうですね。まあ、でもね、不思議大百科そんな動画もいっぱい上がってますんで、皆さんぜひ。
はい。
僕のお気に入りのチャンネルでございますんで。
ああ、ありがとうございます。
見てください。田中さんに不思議大百科出てくださいよって言われました。
ああ、ぜひ出てくださいよ、本当に。
いやいや、もう、ケタさんもいらっしゃるんでって。いやいや、もう、ケタ君には言っときますから。
だから、田中さんを、やめて、高橋さん出てもらいました。
あ、それは多
分、
不思議大百科ならない。オカルトコレクターの高橋文美です。
だからもう、不思議大百科出たら、俺もう夢叶っちゃうんで、もうラジオもやめちゃおうかなっていう。
あ、でも、夢が叶うんだったら、置いときたいですよね。
いやいやいやいや、まあ、そうですね。
それもありますよね。
まあ、そうね。
僕、実は、ドリフターズ、うん、最初にね、そのドリフターズの曲流したのって、うん、僕、楽器始めた、最初のきっかけ、ドリフターズなんですよ。で、高木ブーさんがウクレレを、はい、多分、亀田様で弾いてて、はい、みたいな、まあ、そっから始まっていってるんですけども、はいはい、だから僕、まだ、高木ブーさんに会いに行こうとあえてしてないんですよね。
うん、
なんか、まだ会いたくないというか。
なるほどね。
なんか、もうちょっと、と思ってるんですけど、あんまりちょっと遅くなったら、ちょっと、まずいですね。
まあね。でも、俺は、ゲタさん見て若くないからさ、それを置いときましょうって言われたら死んじゃうかもしれないんで、それもちょっと加味してもらわないと。
あ、そうですね。
そこはね。もう、こう見えてももう57なんで。
ああ、そうっすか。
そうなんですよ。なので、もう早くしないと死んじゃうんで。
あ、わかりました。いつでも出てください。本当に。
ありがとうございます。
いつでも。
いや、本当にね、すごい嬉しかったんですよ、田中さんに。そんなファンだったら、
いや、本当ですよ、本当ですよ。はい。
いや、でも俺なんか出てもね、誰か分かんないしね。
いや、別に僕らかてね。
いやいやいやいや。
誰か分からんすよ。
いや、そんなことないっすよ。まあね。じゃあ、また近々、不思議大百科に出ることを、ね。目標に頑張りますんで。
いやいや、もう全然全然。
ありがとうございます。で、もう時間になっちゃいました。
早いっすね、このラジオ。
そうですね。
あ、そうっすか。
今度じゃあ、渋谷のスタンド。
はい。
ラジオでしたっけ？
スタンド。ああ、そう、スタンド FM。
あれでやりましょうか。
あ、なるほどね。あ、それもいいっすよね。
あれ面白そうっすよね。
そうですね。二人ともね、もう、慣れすぎて、もう、なんか喋るのも、おっくうぐらいになってくるんで。
なるほど。
やっぱこの中間の人がいてくれると結構助かる面もありますよね。
なるほどですね。まあ、お呼び立ていただければ。
ああ、わかりました。
私みたいでよろしければ。
ああ、ありがとうございます。
お手伝いさせていただくんで。
よろしくお願いします。
は
い。
大ファンの一人として。
はい。
手伝わせてください。
おー、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。先週に引き続き、ゲストの方に思い出の曲を紹介していただきたいと思います。
はい。ですね、ブラックサバスのパラノイドですね。
来ましたね。
まあ、王道っちゃ王道なんですけども、うん、これはですね、なんか多分なんかのホラー映画を見てるときに、うん、そのホラー映画あるあるの、なんかヤンキーの、なんかちょっと悪い奴らが、車に乗ってたときにかかってた曲ですね。
ああ、なるほどなるほど。
で、それで、お、何この曲と思って。うん、で、まあ、聞いたらかっこいいな。うん、歌詞見たら、何？なんか、俺は狂ってるんだ。中二病すごいな。すごいな、これ、思って。
まあ、ブラックサバスですからね。
そう、中二の僕も、中二病やな、と思うぐらいの。
で、衝撃を受けて、ね。
そう、で、そっからハマって。うん、で、大人になった時にあんま実は聞かんくなったんですよ。うんうん、でも、自分がその、まあ、オジー・オズボーンとかね、まあ、うん、メンバーの、こう、年代にだんだん近づいてきて。うん、そしたら、この人たち、この年であれやってたん。
うん、
やっぱすげえなって。
いや、確かにそうですよね。
そう、だから今やっぱ原点回帰で、今でも、ブラックサバスのパラノイドを聞いたら、やっぱりちょっと、拳が上がるっていう。
は
い、もうすごく僕の中で影響を、及ぼしてくれた曲ですね。
素晴らしい。わかりました。
はい。
じゃあ、パラノイドをおかけして、お別れということになりますが。
はい。
まあ、また おし、田中さん含め、また、ゲタさんともお知り合いになれたんで、はい、いろいろと、絡ましていただいて。
あ、ぜひぜひ。
はい、何かイベントなんかもやらせていただければと思いますので、はい、ぜひぜひ。
はい、わかりました。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストは、ミュージシャン、元火葬場職員のゲタ花尾さんでした。
はい、言えました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
演出のコーナーでーす。
お願いします。
よろしくです。
今回はふむみさんからあれとのことで。
そんな気に振られても。
もうダメだな、このコーナーは。
そうだね。確かにね。
もう潮時だな。ええなんて。
まあね、前も言ったかもしれないけど、
はいはい、
朝の番組とかの占い。
占い。
あれやっぱりさ、前も言ったけど水瓶座多いよ。
あ、それ思います。
でもさ、好きじゃん。
思うでしょ。
好きなんじゃん、ふみさん。
何が
なんだかんだ言って。
あ、占いが、いやいや、好きっていうか見ちゃうじゃん、かかってればさ、テレビが。
見なきゃいいんすよ、そんな。
いや、そうか、
うん、それが水瓶座の悪いところなんですよ。
だから最下位なのか。
そうそうそう。
いや、めちゃめちゃ多いよね。
多いと思います、私も。
水瓶座ね、いや、でも毎日見てるわけじゃないじゃん、起きる時間も違うから、たまたま見たら絶対最下位なんだよ。
水瓶座って1月ですか？
1月。
ああ、だから旧暦でいくと多分一番ね、なんつうの、年の最後だからじゃないですか？
いや、そんなの関係ないでしょ。
よく言うじゃないですか、1月からあんま張り切んない方がいいっつって。
いやいや、まあそうだけど。
そうだから、
いや、でも生まれた月は変えられないからね。
そうですね、
もう受け入れましょうよ。
いや、いいんだけど別に。
水瓶座ね。
別に。しかもなんか、ほら。
水瓶座ってそもそも何なん？
水瓶だよね。
ね。
水瓶座って何？生き物でもない。
いや、ひでえなぁ、もう。
壺みたいのから水、そうそうそう、水を汲んでんのか出してんのか。
なんかこんな絵だよね、なんか
読
ん
で
ん
の。そうですね。ラジオなのに。
あれは何なん？
壺にこう水をやってる女の人みたいな。
やってるんすかね。
え、
あれ何なんすかね、
う
ん、
水亀だよ。
水亀って、だからどっちが母体なんすかね、
亀だよ。
じゃあ、あっちがボスっていうか、主体で、女の人はちょっとサブキャラ
みたいな。だって、水亀に水を注ぐ女座じゃないじゃない。
はいはいはい。
水亀座だから。ね、うん、水亀がもう。
水亀が、つか亀、亀ですよね、
要は。亀。
亀。こう、あればいいじゃないですか。でも大体、女の人がなんかこう担いで。
でも水ついてんじゃん、水。水がついてるじゃん。
だから水入ってる水じゃないですか。
だって入ってるかどうかわかんないじゃん、亀だけ出てた
ら。だから自らちょっとこう斜めになってればいいじゃないですか、別に。なんで人の手を借りないといけない水亀なんですか、あれは。
そうですよ。
あれは何なんですか、だから要は。何のつもりなの、神様が使ってるから。
そうそうそうそう。
ああ
。そう。
なんかじゃあ、自分で。
清水みたいなの入ってんじゃないの、わかんない
けど。ああ、
なんか適当なことばっかり言ってるけど。
でもなんか自分の力でこんなこぼす、中が水は入ってますよってことできないんだって、あんま神様っぽくないですけどね。
誰かの手を借りてこその。の、
そうそう。
何なの、君たち。
他力本願な。星座なのかな。
そうだよ、きっと。
そう、
多分そういうことだと思う。ちょっと調べてくるわ。水瓶座
気になりますね。
水瓶座に関して、
なんか、ね、他の星座大体わかるんですけど、
うんうん、
ずーっと僕もあれな。
あなたは何座なの、ちなみに。
僕天秤です。
天秤だって。天秤じゃん。
天秓とあるじゃないですか。
あるよ。
で、水瓶座とか何なんですか
っていう。あるじゃん、水入れる亀が。
女の人が天秤はほら自分だ、それだけじゃないですか。
あ、物だけってことね。
そうそう。
水瓶座は亀だけじゃないよってことね。
なんかね、女の人
なんか注いでるみたいな。
そうそう、イメージが。
おまけとか言うんじゃないよ。最初は何座なの？
私、カニ座です。
あ、カニはいいよね。ハサミでね。
ハサミで。
ハサミでよくわかんないけど。ちょっと調べます。
カニか、ね。
仕事で。曲いきたいと思いますよ。ロングウッドで、If you gotta make a fool of somebody。 はい、高橋文の勝手に聞き上がれ、そろそろお別れのお時間です。
はい、
果たして私は不思議大百科に出れるのでしょうか。
でもなんかあの気軽にみたいなことおっしゃってましたもんね。
気軽にとか言われるとなんかあれだよな、俺もね。重みがね。いやいや、でもね、もうあのぜひぜひね、出させていただきたいなと思っておりますよ。じゃあ告知。
はい、次回の放送は6月に入ります。6月の7日火曜日です。
なんかカミカミだね。
今回ちょっと
まあちょっとあの口をねこうトレーニングしなきゃダメだ
ね。あ、そうですね、
滑舌を、
うんうんうん、
ウイロウウリとかやった方がいいよ。
ウイロウウリですね。
知ってます、ウイロウウリ。
知ってますよ。
知ってるよね、声優さんでもんね。知ってるわ。それ俺もだってやってたからね、あの役者の勉強の時ね、
うんうんうん、
養成所でね。
そっか、
もう嫌だったけどね、めんどくさいから。ダンスとかもやらされちゃったりしてね。もう最悪だよね。
すごい、ダンスも。
おっとおっと。
うん、
最初出たけど途中から行かなくなっちゃってね、ダンスね。怒られちゃってね、先生にね。ダンスでもなんか体幹を鍛えるために必要らしいよ。
ああ、そうですね。
演技するときにね、すぐ、うんうん、自分が思い通り動くように。
うんうんうん、
もう俺は何のこっちゃと思ってたけどね。まあそんなこんなで高橋文の勝手に聞きやがれ、そろそろお別れです。お相手は高橋文と
直江さゆでした。
それではまた次回よろしくね。
よろしくね。
高橋文の勝手に聞きやがれは、すべてのエンターテインメントをサポートするランラビットランの提供でお送りいたしました。